島隆則王女に処するのに対する斎藤健物作、はい、
小島隆則王女に処するのに対する斎藤健物作、
さて一行いきます。踏み破る仙山万学の煙、乱世今日いずれの変にか至る、はい、
踏み破る仙山万学の煙、乱世今日いずれの変にか至る。
探査直ちにいる古老の岩屋、一匹深く探る光学の淵、はい、
探査直ちにいる古老の岩屋、一匹深く探る光学の淵。
報告の単身特力を嘆き、回転の事業空間を遺憾せん、はい、
報告の単身特力を嘆き、回転の事業空間を遺憾せん。
崇高の高類領業の地、桜花に付与して宮殿に掃除、はい、
崇高の高類領業の地、桜花に付与して宮殿に掃除、
はい。まあ、今解説がありまして、小島隆則が、後醍醐天皇を慕って、一揆でとにかく北条の軍の中に、入り込んだけども、とうとう、後醍醐天皇の後は追えずに、まあ、天皇は広島に、流された、その無念を気持ちに込めて天皇戦を虚しくするのが、ね、時に判例なきにじゃない、この名目を桜の木に刻んだと、こういう逸話でございます。昔は私はね、天皇戦を虚しくする中で時に判例なきにしまらって、こう覚えたんですが、ね、天皇戦を判例、これじゃ読みとしては正しい。天皇戦を虚しい、皇戦という固有名詞、人の名前です。鉄王皇戦です。判例、時に判例じゃない、時に判例なきにしまらない。そうすると判例というこの人の名前ですから、皇戦という王様と判例という部下が、それで五王の房とそのやり取りをして、最後は皇戦が勝つわけです。その時の部下が判例だ、忠義の部下です。で、有名な言葉に「臥薪嘗胆」という言葉があります。臥薪嘗胆、これは臥薪というのは房が、父親の敵を討つために鉄王光線を狙って勝ったんですね。これが、それで薪を枕にして、もうとにかく苦労に苦労にを積み重ねて、とうとう房が鉄王を破る、これが臥薪。ところが今度はその反撃のために鉄王が、房を破るために嘗胆、肝を舐めて、もうとにかく一生懸命で、恨みつらみを奏でに行って、とうとう最後は勝ったというのが越王、越王こう臥薪嘗胆という有名な言葉です。これは越王と房のやり取りの一つの逸話を、言葉として表してますね。で、今日のこの詩はね、こう分析してみると、これからやりますけれども、最初の1行と2行はさっき解説がありましたように、いわゆるその隆則の行動なんですね。行動、後醍醐天を追っかけていく行動です。もうとにかく敵の中に深く深く潜入ったというのが2行です。それで3行目、これは経年ですが、これは、隆則の心がけ、心映え、心境を歌っている。で、最後はここで隆則が、桜の木に、この書いたという、その実は言葉を、事実を表して、まあ物語的なものであります。まあ非常に、有名な言葉ですから、それを大事にしながら聞いてみましょう。